はい、皆さんこんにちは。ヤプリがお送りする月曜ポッドキャストヤプリウェーブのお時間です。 MC は株式会社ヤプリの金子と
崎さんこと山崎がお届けします。
ヤプリウェーブはヤプリのファン、ヤプラーを増やすべく毎週ゲストをお招きしてお届けしています。最近の出来事やアプリの話を交えながら、たわいもないおしゃべりを楽しんでいただく番組です。
はい、では本日のゲストをご紹介します。サイバーガス株式会社人事労政部の小川さんです。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いいたします。
お願いします。お忙しい中ありがとうございます。
あ、いえいえ、
こちらこそありがとうございます。
ねえ、なんか御社に、
はい、
このポッドキャストに出ていただくなんてね、はい、うちのザキさんが
いや、僕もそれこそ、あ、ヤプリウェーブされて、そのラジオですね、ポッドキャストされてるなって思って、はい、あ、なんかこう、いろんな企業さん出てるなと思って、まさかこの早いタイミングで私のところにオファーが来るなんて思ってなかったんで、びっくりしたのと同時に、いや、嬉しかったですよ。
はい、いや、本当に受けていただいて、私たちもびっくりして嬉しかったです。
もう、そもそもね、オファーしてね、お受けいただくのが大丈夫かっていう話ですからね。
はいはい、すごく失礼ながら、あんまり何も考えずに小川さんに出ていただきたいと思ってご連絡してから気づきました。あ、なんかどうしよう、お断りされちゃうかもしれないと思って
ああ、いやいや、もう即答でしたね。
ありがとうございます。もうい
やいや、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに僕とザキさんは、はい、東京にいるんですけれども、
はい、
サイブガスを聞いて、はい、ピンとくるのは九州の方だったらっていうところですかね。
そうですね、そこって結構なんでしょう、それこそ東京出張、前このコロナ以前は東京出張も行ってたんですけど、やっぱり東京の方に行ったりするとやっぱセイブガスって、セイブガスさんってよく言われたりするんで、
はい、まあ、
いや、そう、タイブですよって言ってこう訂正したりとかですねまあ、はい、やっぱり読み方はもう九州の人は読んでいただけるんですけど、サイブって、
はい、
なかなかこう、で、東西南北の西に部活の部で、サイブって呼んでるんで、
うんうん、
なかなかですね、確かに九州の方じゃないと読みにくいのかなっていうのは、ひしひしと感じたりしますけど。
そうですよね。私も最初、もうてっきりサイブだと思って。
はい、そうっすよね。はい、いやいや、これは結構、いやもう、それなら、ローマ字に変えてしまったらいいんじゃないかとかですね。はい、
うんうん、
思ってるんですけど、うんうん、なかなか、うん、このままでいくんだろうなって思ってます。
まあ聞いてらっしゃる方がもしかすると、まあ、ご存知ないっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、なんて言えばですね、はい、簡単に、
あ、
会社紹介というか、
はい、はいはいはい、なるほど。そうですね、サイブガス株式会社ですけども、創立今89年ぐらいですね、はい、迎えて、まあ、いわゆる老舗企業みたいになってますけど、はい、主にはその都市ガスを作って、販売して、で、供給して保安してっていう風に、まあ、いわゆる都市ガス会社です、はい、で、東京の方で行くと東京ガスさ
ん
が、
うんうん、
まあ、有名だと思うんですけど、
はい、
同じような業界にいますと。で、位置づけ的にはですね、はい、位置づけ的にはそのガス業界の中でいくと、上から規模の大きさでいくと東京ガスさん、大阪ガスさん、はい、名古屋の東邦ガスさん、で、そして我々がサイブガスっていう、こんな感じに、はい、業界の地図はなってます。
へー、初めて聞きました、はい、この順番
というかガス業界ですね。
そうなんですよ、はい、なかなかこうニッチなところなんですけど、そんな感じ、まあ、東京ガスさんの九州版みたいな感じでイメージしていただけると、まあ電気も売ったりしてますし、
うんうんうん、
はい、まあ、エネルギー全般ですかね。
提供エリアでいうと、もう九州全域。
あ、そうなんですよ。これがですね、まあ九州でやってる都市ガス会社なので、九州全域じゃないかって思われるんですけど、
はい、
実はですね、北部九州だけでして、福岡、北九、熊本、長崎、佐世保、このエリアに供給してるんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。
九州全域かと思ってました。
いや、実は違うんですよ。あの、北部九州なんですよ。
じゃあ、南部の方はまた別の会社さんがやられてるんですか？
そうなんですよ。実はですね、都市ガス会社って、はい、あの、200事業者以上ありまして。
あ、そんなにあるんですね。
そうなんですよ。すべて、その、中小関係なくですね、あの、含めるとかなりの数、あの、事業者さんがいて、電力会社はですね、その、自由化以前は、あの、もう、数えれるぐらいの、
はい、
ね、大手電力会社だけだったんですけども、都市ガス事業者はその自由化とかになる以前からですね、はい、あのかなりの数がいて、まあ、本当にいろんなところにいろんなガス会社がいるっていう状況ですね。
はい、そうだったんですね。
知らなかった。
知らなかった。
そうですよね。なんかすいません、あの学生の説明会みたいになってます
けど。あ、いえいえいえ、もう学生よりも多分知識ないような人間なんで。
いやいやいや。いやいやいや、そうなんですよ。実は、そう、あんまりそういったところって、実は知られてなくて、なんかこう、イメージでですね、うん、なんか九州のガス売ってるところみたいな感じに思われるんですけど、まあ、間違いじゃないんですけど、はい、まあ、実は、あの、エリアは北部、上の方だけだったりとかですね。そうなんです。
まあ、そんな、まあ、西部ガスで、
はい。
小川さんは、
はい。
何を担当されてるんですかね。
そうですね。私はですね、人事労政部という部署にいまして、主にはその人事領域のことをやってるんですけども、その中でも、はい、人材育成のところをメインにやってます。
うんうん、
で、その中でも主には若手向けですね。私もその、うん、いわゆる若年層に位置するので、あの、同じ世代の若手層の育成を担当してます。
うん、
で、あとはですね、人材育成ともう一つ、まあ、何個かあるんですけど、ダイバーシティの推進ですね、はい、もやってます。ダイバーシティの推進だったりとか、あとは最近ですね、ようやく、まあ、これお恥ずかしながらっていうのもあれなんですけど、グローバル化もですね、徐々にこう進めておりまして、うん、やっぱりその、グローバル人材の育成があんま、急務になってきてましてですね、
はい、
そこのグローバル人材の育成も、まあ、実は今ちょっと担当したりとかしてます、
うん、なるほど。なんか今後 の、 その、はい、人材不足とかを見据えて動かれてるような。
そうですね、まあ、主には今いる社員ですね、はい、のこう力を高めたりしていくっていうのがあのど真ん中なんですけど、まあ、それ以外にもやっぱり、うん、グローバル人材育成だったりダイバーシティですね、そのいろんな多様な人材を強みとして、受け入れてですね、それをこうどう生かしていくかみたいなところも今考えてやっているっていうところがあります、うん、はい、そんな感じですかね、僕の担当領域。まあ、あとはそのそれこそヤプリさんのアプリをですね、
はい、
持ち込んだ張本人なんで、
そうですよね、
もうそこからノータッチってわけにはいかないですし、まあ、いろんな、はい、それこそアプリのコンテンツを作ったりとか発信をいろいろやってますね、うんうん、はい、
あれ、もともとアプリ導入ってどこがきっかけだったんですか？
はい、これはですね、いつだったか、2018年の、
はい、
あの、場所忘れちゃったんですけど、あの、でっかい展示場で、
はい、
日経トレンドのエキスポが、
はい、
それヤプリさん毎年出られて
出展してますね。
そうですよね、
はい、
そこで僕はそこが目的じゃなくて、あの別の出張で行ってて、
はい、
で時間がその時空いてたんで、ちょっとここ行ってきますってことで、まあ、行ったんですよね。ちょっとなんかこうどんなのがあるんだろうっていう、
はい、
まあ、興味本位で行ったんですけど、うんうん、
はい、
でその時にヤプリさんのブースにちょっと目を引かれまして、
はい、
あれなんだこれ、アプリそんな簡単に作れんだみたいな、
はい、
ちょっとした衝撃を受けたのを覚えてまして、で、あ、こんな感じで作れるんだと思って、でその中に僕の頭の中では、はい、なんかそういうアプリとかあったらいいなだったりとか、なんかこう社内にいろいろこう散らばって乱立してる社内法、
はい、
とかをこうなんか一つにまとめたいなっていうのはぼんやりずっと考えてて、
はい、
でその時なんかこう結びついた感じで、あ、これアプリにしたらいけんじゃねみたいな感じで、
うんうん、
でちょっとお話を聞かせてもらったのがきっかけですかね。
あ、完全にじゃあ偶然の
偶然ですね。そうなんです。偶然なんですよ。本当に。その時そこ行かなかったら多分、知らないままだったかな。
あら、じゃあ今日もお話しされてないっていうところですもんね。
でもそうですね。ここで今、喋ってないっていうとこだったと思うんですけど。
よかったです。そこで出会っていただいて。
いやいやいや。
はい。
やっぱでも、なんかこういうのも、ね、あの偶然の出会いみたいなのって、やっぱりリアルじゃないとなかなか難しいのかななんて、ね、うん、あのこうやってオンラインがこうメインになってきてますけど、
はい、
そういったこう、はっとしたこう出会いみたいなのって、結構やっぱりリアルの方があったりするのかなとか、うん、今ちょっと話してて思ったんですけど。
そうですね。あの僕もあの、やっぱりのマーケティングが長かったので、
はい、
それこそ本当たまたまセミナーを聞いたとか、
うん、
あとは小川さんと一緒でその展示会に出展していて、うん、なんか全然別の目的で来たんだけども話を聞いてみたらなんかここで使えるかもみたいな感じでご導入いただくケースが結構多いので、
うん、そうですよね。なんか、うん、そこの偶然もこうデザインできるなんかオンラインのツールとかあればですね、なんか面白そうですけど。
ああ、それ面白そうですね。
なるほど。そんな感じの出会いで、はい。
でもね、本当にあの、御社大きい会社だから、アプリを、
いやいやいや、
通すのが大変だったじゃ
ん。イメージありますよね。
なんかすごく、あの、倫理とか企画とか通すのが大変そうなイメージあるんですけど、そんなことなかったですか？
そこはですね、まあ、大変だったかって言えば大変だったですね。本当にそこで、お話聞かせてもらって、あ、これいけるなと思って、まあ、企画書にちょっとまとめて、簡単な企画書にまとめて、はい、で、帰って上司と話して、こんな風にできるんじゃないですか。で、それこそ、教育のコンテンツの発信としても使えませんかねみたいな話をして、うん、はい、で、上司は、あ、いいね、ちょっとやりたいねって話をしてもらって、じゃあどう進めていくかという話になりまして、うん、で、いろいろこう考えてて、で、ちょっとですね、寝かしてしまったんですよね。で、
ちょっと温めてた感じじゃないですか、
ね。そうなんですよ。ちょっと温めようかって話になって、はい、本当だったらもう、めちゃくちゃその勢いで行きたかったんですけど、さすがにこう勢いで行った時に、もうなんかそこをこうバッサリ行かれると、もうちょっと、なんでしょうね、復活する方が難しいかなと思って、
はい。
かかるべきタイミングで行けたらいいねっていうのは、ちょっと上司とも作戦を練ってて、
はい。
で、あるタイミングで、社長がですね、まあ、ちょっと交代をしまして、はい、社長が変わったんですよね、任期を終えて、新しい社長になって。で、その社長に、結構社長もその、なんでしょう、情報、通信系の出身の方で。
はい。
はい。で、これはいけるんじゃないかと。社長にこれダイレクトで行ったらいけるんちゃうんかっていう感じで、
はい。
行こうかってなって、はい、社長にちょっとお時間いただいて、
はい。
すいませんって、こういうことができます。で、まあ、こっちがしたかったその教育コンテンツの発信とか、なんか社内法の集約とかですね。で、プラスして、こう、社長を新しくなられたんで、社長のこう、つぶやきとか、いろいろこう、発信をぜひしてほしいですと。で、グループ会社間、サイブガスだけじゃなくて、グループ会社を含めて、いろんな、はい、トップの思いを発信してはどうでしょうかって持ってったら、はい、おう、いい案件、やれって言われて。
お
よかった。
で、あとはそこから、あとは、下っていくだけなので、
なるほど、はい。
登る方が大変でしたね。
じゃあしっかりと寝かせて、来たるべきタイミングで出されたんですね。
はい、そうですね。これはやっぱり、なんでしょう。ある程度、まあ、規模がこう、まあ、1500とかの人数になってくる会社だと、まあ、それこそ言われたように、社内倫理とかっていうのは難しくなってくると思うんですけど、うん、やっぱりこう、はい、まあ、寝かして、ここだなって思ったタイミングで行けたのが、なんか良かったのかなと思って、はい、なんか、そこが一つポイントだったかなと、今振り返ったらですね。
はいはい。
うんうん、はい。そうな感じです。
なるほど。なんかちなみになんか、はい、無事に出されたアプリって、はい、なんか社内の評判とかっていかがですか？
そうですね。最初やっぱり、あ、こんなことやるんだ、みたいな。目新しさで結構いろんな、まあ、ダウンロードしてもらったりとか、ありましたけど、はい、やっぱり一番大きいのは、その、社長自ら、このアプリにハマっていただいて、本当にハマっていただいて、たくさんこう、はい、毎週ですね、発信をしていただいて、はい、でやっぱり一番多く聞くのは、その、社長がこう、身近に感じるようになったっていうのは、すごく、声としては聞きますね。やっぱり今までなかなかこう遠い存在じゃないですけど、あんまりこう、どんな考えでどんな人なんだろうみたいなのが分からなかった存在だったんですけど、まあこのアプリを通じて、あ、社長今こんな風に考えてるんだとか、あ、なんか中国出張とかですね、前以前行かれてた時に中国出張行ってきましたみたいな、そんなつぶやきされて、あ、こういう風に今動かれてるんだとかですね。なんか本当にそこの一番聞くのは社長とのこう距離が縮まったっていうのはよく聞きますね。
これ前回ちょっと弊社でやってるミートアップの方に小川さんに参加いただいた時にアプリがっつり拝見したんですけど、はい、社長様のつぶやき面白いんですよね、
はい、そうですね、もうつぶやきじゃなくて結構ダイアリーになってますけどね。
あ、そうですよね
結構日記じゃないかみたいな、
結構読み応えのある内容で、なんかちょっとお茶目な感じの言い回しだったりとか、見ててすごく面白いコンテンツでした。
そうですね、結構もう一番メインコンテンツとしてこれを、はい、まあやってるので、面白いですね。
やっぱりそれまではなんかその全体の何ですかね、はい、例えば年始の挨拶とかな、それぐらいのなんか社長の直の声を聞くってあまり頻度としてはなかったんですかね、はい。
そうですね、本当に今言われたように年始の挨拶だったりとか、それこそ創立記念式典とか、
はい、
まあそれこそまあ入社式なんかこう社内法でこんなことを社長が言いましたみたいなのはやっぱりあるんですけど、それって何でしょうね、はい、ある種こう着飾った言葉でもあるので、生のリアルなこう、本当にそういう原稿って社長が書いてるんですよ、
はい、
アプリのやつはですね、なので、はい、本当に社長の生の声が聞けてるっていうのは、そこが違うところで回数も増えてるので、まあ、以前は本当に式典で年に3回ぐらいしかなかったんじゃないかなと思ってます。
なるほど。じゃあ、それを、まあ、社員の皆さんがダイレクトに読んで、社長の意向とか、今の考えを知れると。
そうですね。かなりいいコンテンツに仕上がってきてます。
よかった、それは。
いやいやいや本当に社長がハマったんで。
そうですよね、結構その人材という目線でこうアプリを使っていただいているところってまだまだアプリとしてもあまりのケースが少ないので、なんかこう拝見してるとこう新入社員の方々のその、
ああそうですね、
挨拶とかをこうまとめていらっしゃったりするじゃないですか。
あ、そうなんですよ。だからそれこそやっぱり何でしょうね、ブラックボックスになってたところも多々あって、それこそ研修やってるんですけど、研修に参加した人しかそれを知らなくて、はい、実際どんな研修があって、どんな人がどんなことを思ってるかみたいなのは、以前からこう発信していきたいなみたいなのがあったので、
はい、
それをもうこうラフに発信できてるっていうのは非常に有効だし、結構みんな興味を持って見てくれるんですよね。それこそ新入社員とかは特に、はい、配属されない部署は、まあ、どんな人が来たのかとか、入ってきたのか分かんないので、なんかそこを、ああいう風な形で、
はい、
お見せできてるっていうのは、非常にいい効果が得られてるなと思ってます。
すごい、これはちょっとヤプリでもやってみたいなって。ヤプリで自分たちでプロダクト使っておきながら、社内で、はい、アプリってまだ運用したことなくて、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。他社さんのアプリとかを見て、もちろんその弊社で運用してるアプリとかもあるんですけど、社内ではまだ使ってなくて、これ見てるとなんかサイボーガスさんちょっと楽しそうで羨ましいなって思います。
いやいや、
そうですね、うちの代表の井原もお茶目につぶやいてるんで、
はい、いやでも結構ヤプリさんはあれじゃないですか、ツイッターがもうメインになってきてるんじゃないですか。
そうかもしれないです。
そうですね、結構まあツイッターでつぶやく人間も多いですし、まあ、あとは社内スラックっていうコミュニケーションツールが あるので、 割とコミュニケーションは密ではあるんですけどね。で、まあ、今後でも大きくなっていく上で、やっぱりそのどんどん情報の伝達って、やっぱり到達しにくくなってくるので、
そうっすよね。
なんか今から弊社もやってみてもいいのかなと僕も思ってますね。
ああ、いいですね。なんか面白そうですね。なんかいろんなコンテンツがいろんなところから出てきそうですね。
そうですね。でもそれでこそ本当にね、先ほどのアプリの人事も新しいノートを始めたりとか、なんかいろんな取り組みもどんどん出てくるので、なんかそれをなんか集約する意味でも結構面白いかなと思ってますね。
ああ、いいですね。ぜひかなりやってみてよかったなと本当に思ってるので、
よかったです、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかそんな小川さんなんですけど、
はい、
なんか、ま、キャリアのお話、ま、これまでの、
キャリアの話ですね、
はい、今、ま、人事っていうことだったんですけど、
はい、
あれ、ね、新卒でサイブガスさんですか？
はい、ですね、僕のキャリア、まあ、ちょっと特殊じゃないんですけど、あ、特殊かな？いやいや、大したことじゃないですけど、僕、実は高校卒業してすぐ就職してるんですよ。
はい。
高卒なんですよね。で、はい、まあ、もうすぐに社会に出たかったっていうのもあって、高校出て、就職しようと思って、サイブガスに入りました。
はい、
で2014年かなに入社をして、最初の配属がですね、実は長崎でして、
はい、
長崎支社の営業部に配属になりまして、
はい、
で、まあ、営業をやりたかったので、結構なんでしょうね、工業高校なんですけど、工業高校出ると結構なんでしょうね、はい、供給、それこそ現場の供給部門とか工場とかに結構行くんですけど、うん、なんか僕はなんか営業したいなっていうのはすごく強くて、
はい、
営業に行きたいですっていう当時のその育成担当の人にずっと言ってたんです
よ、はい、
いやもう振り返ったらめちゃくちゃ生意気なやつだと思うんですよ。なんだこいつは自分の主張ばっかりみたいな感じ で、今振り返ればそうなんですけど、はい、その時ずっと営業行きたいって言ってて、まあ念願かなってこう営業に配属になって、
ね、あ、かなったんですね。
ね、すごいですね。
そうなんですよ、かなったんですよ。いや、言ってみるもんだなとかですね、思ってましたけど、
通常はあんまりそのまま営業行きたいって言って営業に行けるみたいなことはあまりないんですか？
そもそもその高卒、工業高校の高卒で営業っていうのがあんまりなかったっぽくてですね、
はい、
うん、
はいは
い、いやでも行きたいなって思ってて言ってたら叶ったっていう感じで、なんかもともとその母数がですね、はい、枠が少なかったみたいなんですけど、
はい、
で、まあなんとか活かしてもらって、で、長崎で、何やったかっていうと、販売、ガス機器ですね、給湯器とかコンロがあるじゃないですか。
はい、あります、あります。
あれをサイブガスが直接売ってるわけではなくて、なんでしょう、協力会社さん、販売会社さんですね、同じグループにいらっしゃる、協力会社さんが売ってくださってるんですよね、
はい、
で、はい、でそこの販売店さんのサポートを、させてもらって、で合わせてその PR チラシ売ったりイベント売ったりいろいろ企画してるっていうのを、そういう仕事を3年間長崎でやりまして、
うんうん、
で、2017年ですかね、に、この人事労政部、人事ですね、この教育の部門に異動になりまして、今4年目、教育4年目ですかね、になってるという、そんなキャリアです、簡単にいくと。
なるほど。
はい、
ちなみになんか入社された時になんか営業職希望されてたのって、なんか学生の時からなんかあった、あったんですか？
ですね、なんかですね、黙々こう、目の前の作業をするというよりは、私なんか人と関わって、
うん、
人とこう関わって仕事したいなと思ってて、なおかつその相手のこう、はい、相手の喜びを作るみたいな、相手がこう、はい、自分がした行動によって相手がこう喜んでくれるっていう、こんな仕事はしてみたいなっていうのを、まあ、ざっくりですけど思ってて、
うんうん、
でそれがこう一番こう、なんでしょう、明確に見えるのが営業かなと思ってたので、
うん、
で、こう、営業がいいなと思って、営業志望したって感じですね。なんかそれは やっぱりなんか高校の、まあ、小さい時から、人とこう話したりするのは、すごく好きでもあったし、はい、まあ、得意でもあったので、
はい、
なんかそれが活かせるところも、どこかなっていうのを考えて、やっぱ営業かな、みたいなところですね。
ちょっと気になったことがありまして、
はい。
サイブガスさんの中で、その、どの部署に小川さんがいらっしゃるのかなと思って、名刺をちょっと、はい、社内を拝見したんですけど、
はい、
個性心理学アドバイザーっていうのがついてませんでした。
はい、ついてましたね。
これ何だろうと思ってすごい気になってしまったんですけど、今そのお話されて人のっていうのがちょっとつながってくるのかなと思ったんですけど。
はい、これはですね、なんか何、はい、でしょうね。国家資格とかなんかちゃんと歴史とした資格っていうよりは、
はい、
まあ、アドバイスができますよっていうレベルのものなんですけど、はい、なんか個性心理学っていう学問があるんですよ。
はい、
で、まあ、あんまりそのメジャーじゃないんですけど、まあ、ちょっとお付き合いある会社さんが、それこそ教育系のスタートアップの会社さん、ベンチャー企業かな、あ、うんうん、会社さんが、まあ、取り組まれて、それを取り組まれてて、で、こういうふうに活用できますよ。それこそ人の育成のところで、
はい、
こういう心理学の面から、活用できますよっていうお話いただいて、で、ちょっと私は興味を持って、はい、あ、これ面白そうと思って、ちょっと学んでみようと思って、ちょっと受けてですね、それをちょっと受けて、はい、で、まあ、ある一定期間、ある一定程度か、受けたので、はいはい、それアドバイザーとして、アドバイスできますよっていう、まあ、資格を持ってるっていうぐらいですね。あんまり大層な資格ではないんですけど。
いやいやいやいやいや。
いや、すごい気になってしまいました、この単語を見て。で、出版も今のお話聞いて、営業っていうところも今の人事っていうところも、はい、結構人がつながってくるのかなと思ったので。
うん、そうですね。
はい。
結構、今、山崎さん言っていただいたように、結構名刺を出すとですね、
はい、
ここから話が始まるんです。これって何ですかみたいな。
いや、なりますよね。
これ実はみたいな話から、はい、結構なんか話題作りには困らないかなって感じ。はい、結構役立ってますね。
ちょっと興味あります、私も。
ちょっと お時間あるときに今度お話します。
はい
心理学に近い。
そうですね。心理学を、まあ、ちょっと言ってしまえばですね、動物占いってあるじゃないですか。
あります。
はい、
動物キャラ占いかな。
あ、はい、はい。
あるじゃないですか。
ありましたよね。はい。
あ、そうです、そうです、そうです。あれって、実はその個性心理学っていう学問の部分なんですよ。
あ、そう
なんですか。へぇ。
はい。まあ、言ってしまえば動物占いなんですけど、でもなんか、れっきとした、はい、まあ、学問であるっていうのはあってですね。
うん、
で、あれをまあ、もうちょっと事細かに、いろいろ個人用のカルテとか出てくるんですけど、うん、で、それのカルテに基づいて、このタイプは、こういう行動をしがちだから、こういう対応した方がいいよとか、はい、なんかそんな風にこうアドバイスしたりとか、やってるところですね。だから本当に端的に言うと動物占いのところ
ですね。
でもまさにでも人事とか教育の部分では役に立ちそうですね。
そうですね。なんでしょう。本当に中心ではないんですけど、はい、補助的な意味でなんかこういうのもあるとちょっと面白みが出るかなっていうことで、まあ、ちょっとアドバイザー資格を取らせてもらったっていう感じですね。
面白いな。
面白いですね。ついちょっと気になって突っ込んでしまいました。
あ、いえいえいえ、ありがとうございます。
でもあれですね、小川さんってなんかもう自分がこうだっていうところを結構
はい
まっすぐに行かれる方ですね。
ああ、でもそれはありがとうございます。よく、
いや、ね、なんかすごく熱があって、
うん、
なんかね、さっきのアプリの話もね、社長にもう もう直談判で行こうみたいなことがあってでなかなか本当に何ですかね、普通の会社員の方だとやっぱりなんかステップを踏まなきゃとかって思う部分だけど、これはもう絶対に会社にとっていいことだから進めちゃおうとか、あとまあね、学校卒業されて自分がやっぱり活躍できるところは営業だからっていうなんか熱い思いで、ね、それを聞かれた多分その当時の人事の方もそこまで言うならっていうのもあります
。いや、多分それはあったかなと思いますね。いや、でもそれこそさっきの個性心理学でいくと、
はい、
僕のタイプ、その僕の動物って、
はい、
全力疾走するチーターなんですよ。まさにだなって、これを見た瞬間、まさにだなと思って、本当に、その詳細とかこう読んで分析していくと、ああ、まさにまさにとか思いながら、で、なんかでも、それってでも本当しっくりきてて、やっぱり自分がこうだって思って、自分の信念になんか沿ったものであれば、ちょっとこれむずいかなと思っても行っちゃえってこう思っちゃうタイプなので、で、まあ失敗したら失敗したで、まあその時かなみたいな、ちょっと楽観主義でもあるんですけど、
はい。
なんかまあそんな感じで、僕自身は自分をそうやって認知してますね。
面白い。
ああ、面白いな。いやちょっとまた、今度ちょっとザキさんと動物占いしてみます。
ああ、もちろんですよ。もうぜひぜひ。は
い、ちなみに自分のやつは覚えてますよ、私。金子さん絶対面白いので、はい。
あ、本当ですか？
はい、覚えてます。
多分ね、一時流行った時あったじゃないですか。
ああ、はい、はいはい。でも
その時やったと思うんだけど、自分の動物覚えてないな。
なんか、真と旧がありますよね、動物占いって。なんか、古いのと新しいのみたいなのが。
ああ、そうです。なんか、いろんなところがいろんなことやってて、なんか、でもそれの本家本元のところで。の一応まあなんかこう言ってるんですけどね、アドバイザーとかは本当にいろんなパターンがあるっぽいんですけど、
これはまた後で、
はい、ぜ
ひ、ね、ちょっとやってみますね。
やってみましょう。
ぜひぜひ、はいはい、
じゃあザキさん、次の質問はどうしようか。
はい、なんか最近いろいろとこう質問させていただこうと思って、ゲストの方には事前に項目をお送りしてるんですが、はい、全然外れたお話ばっかり盛り上がってしまって、
まさか今回動物占いの話になるとは。
そうですね。動物占いの話が出てきましたね。
まさかですね。そうですね。私ちょっとその小川さんについては、
はい、
福岡ですよね、今住んでらっしゃるところが。
はい、そうですね。
ちょっとフェイスブックとかで拝見して あって思ったんですけど、
はい、
糸島の出身ってちょっと拝見しましたが、はい、私糸島でサンセット、ね、なんでしたっけ、
はい、
サンセットライブっていうフェイスブックがあるんですが、あれに行かせていただいてめちゃくちゃ楽しかった覚えがありまして。
あ、本当ですか。
はい、でなんかその辺の方が、
去年のですよね。
あ、そうですそうです、去年、
ね、そうですよね。
はい、
去年行ったんですか。
あ、行きました行きました。
去年僕もいましたよ。
あれ本当ですか。
はい、どっかですれ違ってる。どっかですれ違ってるかもしれない。
あ、ありえますね。
かなりでも人多かったからね。
あ、そうなんですよ。なんかああいうイベントに来られてる方のなんかこう趣味というか、なんか好きなものって小川さんって何なんだろうって、そのフェイスブック拝見して思ったんですけど、聞いてもいいですか。
僕の趣味ですか。
はい。
あ、なるほど。そうですね、サンセットに行くような男の趣味、はい、ですね、これまたなんか意外だねってよく、まあ、僕の見た目からは言われるんですけど、
はい、はいはい、
読書が趣味でして。
あ、確かにね、意外かもしれない。
確かにそうですね。
そうなんですよ。ま
あ、今回ちょっとポッドキャストだからちょっとね、
そうですね、
顔も見えないんですけど、はい、なんか勝手なイメージで、どっちかというとすごくアウトドアとか。
はい、そうですね。
うん。
そこは本当に言われます。まず趣味は何って聞かれて一番挙げるのは読書って言いますね。でももちろんアウトドアも行くんですけど、はい、本当に趣味だ、これが本当に趣味だって言えるのはもう読書ですね。で、あとは、まあ、これまた相反するところに行くと、いや、本当これがなんか、並べていいのかなってよく思うんですけど、
はい、
読書と筋トレっていうですね。こう、相反 しそうなものを並べてるんですけど、いつも。
はいはい。
はい。でも趣味は今んとこっすね。読書して、筋トレして。
面白い。ちょっと2つとも深掘ってもいいですか？
ね、あ、そうですよね。
はい、読書ってちなみに、うん、はい、リアルな新書とか文庫とかで読んでますか？ Kindle とか使ってますか？
ああ、これはですね、実ははい、リアルなもうその本、紙、はいはい、紙で読んでますね。
あ、やっぱり紙の方が良いですか？
ですね、これもまあ人それぞれだと思うんですけど、僕はやっぱり紙の方がいいし、はい、なんでしょうね、うん、自分のものになったっていう、
あ、
手に入れた感も一番あるし、はい、いろいろこう、なんでしょうね、取っておいて、まあ、棚に、書棚にこう並べてって、いくっていうのは、なんかこう、紙じゃないと得られないところもやっぱりあるので、で紙が一番いいなと思って、紙でずっと読んでますね。
はい、ああ、わかります。私も Kindle 買いましたが、はい、Kindle じゃなくて結局紙で読んでたりします。
あ、本当ですか。いや、はい、Kindle もなんかすごくいいって聞くので、はい、なんか試そうかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
やっぱりでも、うん、紙かなって思ってます。
ああ、そうなんですね。
ちょっとなんか僕は最近は Kindle 派なんですけど、
はい、
もともとはやっぱ紙が好きですね。
ああ、そうですよね。なんか紙、 Kindle って逆になんかどんなとこが良さそうですか？ Kindle は、
Kindle は
でもあれですね、僕はもう完全にスペースの問題ですね。
ああ、確かに。
はい、あとは長期の休みの時になんか、はい、実家とかに帰る時に、
はい、
今まではそのお正月休みでこの5冊読もうとかこの3冊読もうみたいなのを一応なんかリュックサックに入れて持って帰ってたんですけど、さすがに重いと思って、はい、今年から Kindle に変えてますね。
あ、もう全然関係ない話なんですけど、金子さんって結構身軽そうなイメージなんですけど。
あ、身軽ですよ。相当に
結構あんまりなんかこう物を持たない方なのかなって勝手に思ってますか？
は
い、
あとは
今回あれですよね、出張の時とか完全にいつものリュック一つで。
あ、そうです。そうです。5日間フルで平日出張でも本当に普通に会社に出勤しているリュックで行けるぐらい、めちゃめちゃコンパクトですね、出張は。
はあ、すごいな。何の話でしたっけ？何の話でしたっけ？
読書の話ですね。
読書の話ですね。
ちなみにジャンルはもうなんかオールジャンル読むような感じですか？
ああ、ジャンルでしょう。ですね。ですね、割合でいくと、8割ビジネス書で、
あ、はい、
2割が小説ですね。
あ、でもやっぱビジネス書は多いんですね。
ビジネス書多いですね。やっぱりなんかこう本屋さん行って、本屋さん行って選ぶ時間がすごい好きなんですけど。
あ、わかります。
楽しいですよね。
はい、なんかこうパーって見てて、なんかこう結構表紙買いしちゃうこともあるんですよね。
はいはい。
これとか思ってですね、買うこともあるし、うん、なんかそういう偶然のなんかこう出会いも結構、あ、やっぱこう 本の紙ならではだなとか思いながら見てたりして、
うんうん、
まあ、ビジネス書に寄っちゃうこともある、寄っちゃうことが多いんですけど、
うん、
で、あと2割は小説で、誰だったかな、アイネ・クライネ・ナハトム・ジーグ書いた人です。知らないですよね。知らないですよね。
ね、
これ
なんでしたっけ。伊坂さんかな。
あ、そうです、伊坂幸太郎さんです。
あ、はいはい、
はいはい、
めちゃくちゃ好きです。伊坂さんの作品は結構読んでますね。
もう数が多いですもんね。
数が多いですね。はい、なんか結構もうビジネス書か伊坂幸太郎かみたいになってます。
極端ですね。
はい、結構またこれも極端なんですよね。
はい、ちなみになんか最近のビジネス書でこれは面白かったみたいなありますか？
最近のは、新日本っていう。
ああ。
はい、
ベストセラーですね。
そうそうそうそう。ニュースピックパブリッシングかな、はい、から出てた、新日本っていう本が、
はい、
まあ、すごい分厚いんですけど、
うんうん、
わ、これ読めっかなと思って、でも、なんかすごいタイトル的にも人材育成のお話とかあって、 ったりしてですね、
はい、
ああこれは読むべきだって思って、すごい興味をそそられてずっと読んでて、あっという間に結構分厚いんですけど結構あっという間に読んでしまって、はい、ですごくめちゃくちゃ勉強になったなっていうので、最近の一押しですね。はい、
ヤプリでもゴールデンウィークに読む本のセミナーをやったことがあって、その中でも新日本はおすすめされている書籍でしたね。
あ、本当ですか。
はい、
いや結構やっぱり中身は濃いんですけどすごく勉強になりますね、
うん、これ535ページもあるらしいですね。
そんなありましたっけ。
今手元で調べたら535ページって書いてました。
あー535か、まあ、確かにかなり分厚いですもんね。
うんうんうん、
あー確かになんか、うん、最近だと最近読んだやつはそれかな。
うん、僕も読まなきゃいけない本の中にあるんですけど、はい、まだ読めてないんですよね。
積読ですか。
そうですね。
あ、そうそう、
あー積読ありますよね、うん、結構。はい、読書はそんな感じですね。まあまあでも本当に1週間に1冊ぐらい、
うん、ああでも結構ちゃんと定期的に読まれてるんですね。
そうですね、結構まあ通勤が片道50分ぐらいかかったりするんで、
はいはい、あそうなんですね。
ちょっと遠い、それこそ糸島から博多っていうちょっと都会に通ってるので、ちょっとかかるんですけどね、なんかそのタイミングで読んだりとかしてますね。
じゃあ常にカバンには1冊ぐらいは入ってらっしゃるような。
そうそう、で1冊、まあ、そうですね、1冊入れて、でこれまた帰りに本屋とか寄っちゃうんですよね。入ってるくせに寄っちゃってまた新しいの買うとかですね。
うんうん、
いや結構やっちゃうんですよね。
まあ、でもちゃんとその週1回のペースで1冊読んでいって言ってるようだったら積読もちゃんとなくなっていきそうですもんね。
そうですね、ある一定のタイミングでやっぱ、はい、土日とかも結構時間取って、うん、がっつり読んだりするので、
はい、
そこで結構読みますね。
あ、面白いです、はい、その合間に筋トレが今度入ってくるん
です。そうだった、そうだ
思い出しました今。
そうなんですよ、筋トレが入ってくるんですよね。
え、ご自宅ですか。
あ、いやいや、これはよく今流行りの24時間のジムに行ってまして、今エニタイムっていうですね、エニタイムフィットネスっていうところに行ってるんですけど、
はい、
週、そうですね、でも週 2、3 かな。
あ、結構行ってらっしゃいますね。
いやいや、でもそうですね、2、3ぐらい行ってて、
はい、
筋トレをしてますね、読書の合間に。
結構昔から体を鍛えるのは好きですか。
そうですね、高校野球とか野球をずっとやってたので、
うん、
で野球部ではやっぱりウェイトトレーニングも結構あって、まあ、もともと僕はその親の遺伝で結構体大きい方だったんですけど、まあ、これ鍛えた方がいいな、鍛えた方がかっこいいなっていう、そんな単純な思いでずっと鍛えてて、
うんうん、
やっぱり社会人になるとやっぱり運動しなくなるんですよね。もういきなり高校球児から普通に運動全然しなくなったら、やっぱり肉がついてきちゃって、はい、
うん、
ああこれちょっとまずいなとか思って、はい、やり始めた感じですね。
そうですよね、高校すぐ卒業されてすぐに就職されてるんですもんね。
はい、そうなんですよ。
なんか社会人のこう付き合いとかってやっぱり最初すごく飲み会とかあったりしますもんね。
そうですね、飲み会もあるし、そういうことやっぱりいろんな大人の方と、まだ未成年の僕がなんか、ね、
はい、
営業して名刺渡してこうなんかお話ししてみたいなんですね、はいはい、でもう結構、まあ、ちょっとポッドキャストなんで顔はあれなんですけど、顔がかなり老けてるので、はい、いやいや、老けてるという言い方はあれかさ、かなり年
上に見、大人っぽいね、
はい、ありがとうございます、
大人っぽい
年上に見られちゃうんで、
うんうん、
なんか結構驚かれましたね。それこそ営業行って、 いや、今19歳ですとか言ったんで。
まだお酒飲めないですみたいな。
はい、そうなんですよ。結構それでお断りしてたんですよね。
はい。
ああ、動画君どうぞどうぞって、あ、すいません、ちょっと19歳なんでとか言って。みたいな。そんなのもありましたね。
へ
ぇ、はい。
筋トレはやっぱりこう、どんなモチベーションで続けてらっしゃるんですか、はい、今。
筋トレはそうですね。やっぱり今のモチベーションはこう夏に向けてですね。
はいはい。
夏に向けてちゃんと、海で、T シャツ脱ぎたいなっていう。
ああ、なるほど。
そんな
糸島ですもんね。
そうですね。海が近いんで、やっぱり海に、なんか、行くことが多いかなと思って。
はいはいはい。
はい。なんかそこは今のとこモチベーションですね。やっぱり、あとは、でも、運動はしとかないと、その、健康のためにも、うん、はい、っていうのはありますね、最近思います。
そうですよね。金子さんも走ってますもんね。
もう僕は運動音痴なんで走るだけです。
いやいや、金子さんもう、毎週あれ走られてるんですか？
ツイッターにつぶやいてる頻度ぐらいですよ。
ああ、なるほど。
うん、でも最近ね、梅雨だからやっぱちょっと走りづらいですけどね。
ああ、そうですね、確かに。
そう、
だから趣味は読書と筋トレ。ですね。
面白い。
面白いな。
面白い。いや
。いろんな引き出し持ってるが本当に面白いな。
いや。いや。
だからちなみになんか今ヤプリも、はい、この6月からリモート推奨になって、まあ必要があれば会社に行ってもいい状況になってるんですけど。
はい。
なんか結構これよくポッドキャストに出ていただく方に聞いてるんですが、
はい、
なんか家にいる時間って結構増えたじゃないですか。
そうですね。
なんかそれでなんか買ったものとかあります？
ああ、買ったものっすか。いや、あんまり大きな買い物はしてなくて、
はい、
漫画っすね。漫画、そうなんですよ。結構漫画好きで、漫画読むんですけど、ちょっと、
うん、
ちょっと一気に大人買いしたものとか。
お、なんかあります？
ですね、呪術廻戦って知ってます？
わかんない。
知らない。
また全然キングダムとか来るのかなと思ったから。
ああ、いや。キングダムはもう揃えちゃってて。
ああ、なるほど。
ワンピースも揃えちゃってるので、
はい、
ちょっと次何がこう面白いかなと思って、いろいろ見てたら、
はい、
その呪術廻戦っていうですね、漫画がありまして、
はいはい。ジャンプのやつですかね。
あ、そうです、そうです。まあ、ちょっと詳細はぜひ、この後、調べてほしいんですけど、
はい。
ちょっと難しいんですよ。
かなり、
なんかですね、呪いを払う人と、
はい。
っていう、この構図で、バトルしたりとか、
はい。
してるんですよね。で、その中で、五条悟っていうですね、
はい、
もう最強、歴代最強で、地球上で最も強い、男がいるんですよ。
はい。
だから、その結構、あ、これやばいな、みたいな、はいはい、なんかそういう結構ぶっ飛んだところが好きで。なんか面白い。
知らなかった。
で、今度アニメ化するんですよね。
あ、そうなんですね。今、11巻まで出てるんですね。
はい、あ、そうです。最近11巻が出てたかな。
はい。
そうなんですよ。結構面白いですよ。
その五条さん、なんか見た目がナルトみたいな感じの。はい、
そうです。ナルトのカカシ先生みたいな人ですね。
そうですよね。
はい。めちゃくちゃ強いんですよ。バカみたいに強いんですよ。
これはもともともう好きだったんですか？
いや。それこそなんかこうツイッター見ててなんか、
はい。
あ、なんかこう誰かがつぶやいてて、はい、なんだこれと思って。試しに読んでみたら、
はい、
めちゃくちゃハマったっていうですね。
大人買いするほどですもんね。
そうなんですよ。わ、これはちょっと、いや、まだ11巻、10巻とか、その時8巻とか、9巻ぐらいだったな。うん、なんか全然出てなかったので、はい、あ、これは集めやすいなと思って。
なるほど。
はい。
確かに急に、ね、50巻とかだと、ちょっとためらいますね。
そうですね。やっぱでも、キングダムとかもめちゃくちゃ好きっすよ。
好きな方多いですよね。
そうですよね。金子さんとか漫画読まないですか、あんまり。
僕最近漫画全然読めてないですね。キングダムも漫画は読めてなくて、
はい。
アニメ版だけですね、見てるのは。
ああ、アニメ合ってますね。
そうなんです。アニメはね、なんか、いろいろながらしながら見れるので。
あ、確かに。
そう、ネットフリックスとかアマゾンプライムとかでよく見てるんですけど。漫画は最近読めてないですね。
あ、本当ですか。山崎さんとかどうですか、漫画とかって。
私、漫画は紙の漫画一切買わない人なんですけど、
そうなんですね。
あの、あれ、無限に増えていってしまうのが、ちょっと、置き場所どうしようって
確かにな
るので、ちょっと高くても、あの、LINE 漫画とか、なんかああいう。
電子コミックだ。
ああ、そうです、そうです。それで今ずっと見てるのは、あの、ランウェイで笑ってって知ってますか？
ああ、はい、あの、ファッションデザイナーとモデルの話ですね。
ああ、そうです、そうです。少女漫画かな、これは。
ですね。
あの、そういうなんかオーディションとか、その何ですかね、
はい。
シンデレラストーリーみたいなやつが読みやすくてすごい好きで。
なるほど。
はい。
ああ、なるほどですね。
結構そういうの見ちゃうんですよね。
ははは。
はい。
アニメは見ましたね。
アニメ見ました？
ました。あの、男の子がファッションデザイナーで、女の子が、あれですよね、はい、あの、モデルの話ですよね。
あ、そうです、そうです。
見ました。面白かったですね。
結構見ちゃうんですけど、結構その少女漫画っぽいので、あんまりその男性とかが見てるっていうよりかは、多分女性の方が多いのかなって。なんかこういう電子漫画というか、見てると、
はい、
読者の割合とかが見えたりするのが面白くて。
あー、なるほど。
何十代の例えば女性の方が見てますとか、それ見てへーって思ったりとかして見てますね。
あれですよ、LINE 漫画だと、あの、はい、男性ランキングと女性ランキングがそれぞれ見れますもんね。
あ、そうです、そうです。あ、
なるほど、
はい、
確かに。
紙の漫画もやっぱいいですよね。
そうですね、紙の漫画もやっぱいいですよ。やっぱ大人買いもするとなんかこういつでもサクッとこう、うん、読めちゃう、
はい、
ので、あの、なんか目に入った時に読んじゃうんですけどね。あの、あ、みたいな。
わかります。
ちょっと読もうみたいな、なっちゃうんですけど。
はいはい。
して。
すごい。じゃあもう読書と筋トレと漫画っていう、すごいなんか、
そうですね、なんか、いやいや、なんかあんまり、なんか外出てねえな、みたいな。全部室内じゃんって思ってた。
結構インドアでしたね。
いや、ちゃんとでも外に遊びに行くんですけどね。まあでもそれこそまあちょっとこんなご時世になっちゃったので、
はい。
なかなか外でっていうのは難しいんですけどね。まあそれこそ今この時期からまあバーベキューしたいなとかですね。
うんうんうん。
その辺は思ってるんですけど。
うんうん、あ、楽しそうですね、あの辺。なんか一回しか糸島とか行ったことないんですけど、
はい。
なんかすごい沖縄とかよりも人がいなくて、でも海綺麗で。すごい楽しかったんで、あそこでバーベキューとかちょっと楽しそうすぎて。
そうですね。うん、結構その人があんまりいないスポットとかで、うん、なんでしょう、僕たちのその地元の人たちがよく行く場所とかみたいなとこで、はい、なんかこう自分たちでバーベキューしたりとか、
うんうんうん、
してますね。
楽しそうだな。
楽しいですよ。やっぱりまあこの、
僕も糸島行ってみたいんですよね。
本当ですか？もうぜひぜひ。はい、あの、おもてなしにさせてもらいますよ。あの、はい。
すごいな。今年の夏とかは、
はい、
こう、そういうイベントとかもやっぱりなくなってしまってますもんね。
そうですね。それこそサンセットライブも中止みたいで、
うん、
なんか結構そういうイベントごとはないのは、まあ寂しいですけど、まあちょっとしょうがないってしょうがないですもんね。
そうですよね。
ザキさんはね、趣味が、はい、キャンプですもんね。
そうです。
そうなんですか。
はい、キャンプと、まあ、フェス、音楽フェスとかに行くことが趣味なんですけど、あの、外にいるのが好きなのと、あと、
はい、
ちょっとオタク気質があるので、例えばフェスとかだったら、全国の有名なフェスにはちょっと行ってみたいとか、人が行ったことないマイナーなやつ行ってみたいとか。
ああ、なるほど。
キャンプとかもその、ギアって言うんですけど、
はい、
道具、例えば
テントとか、
ああ、そうです、そうです、そうです。
はははは。
焚き火台とか、なんか椅子とかを調べまくって詳しくなるみたいなのがすごい好きで。
やっぱりあの、スノーピークですか？
ああ、スノーピークさん、はい。
あ、なんか、スノーピークが一番、僕の素人ながら、なんか、スノーピークさんはなんかおしゃれだなと思って見てますけど。
はい、うん、
ブランディングが本当に上手ですよね。
あ、
決して安くないんですけど、あんなに売れてるってやっぱりすごいなと思います。
そうですね、確かに安くないですよね。
安くないですね、
うん、あ、でも本当にそれこそブランディングでしょうね。
そうですね、
はあ、
ウェブとかもめっちゃかっこいいですもんね、スノーピークさん。
かわいいです、はい、
いいな、すごいな。
なんか新潟の直営のキャンプ場とか行ってみ、あの全然キャンプやらないですけど行ってみたいです。
あ、直営があるんですね。
あの燕三条ですよね、確か。
そうですね、燕三条はやっぱものづくりの街なので、なんかそういう日本初のキャンプブランドとかすごい好きなんですけど、まあ、スノーピークさんもやっぱそうなので、うん、一時期好きで、もうなんか一日中ウェブカタログ見てる日とかありましたよ。
あ、確かに。でもそれでもなんかこう楽しいんでしょうね。
楽しいですね。そう、ぜひだから糸島とかでキャンプしたいですね。
ぜひぜひ、ちょっと、はい、いつでもお待ちしてますんで。
あ、やった。
うん、僕もちょっとコロナ明けたら絶対にちょっと糸島は行ってみたいですね。
そうですね、もうぜひもう福岡満喫ツアーみたいなしましょうよ。
はい。
楽しそう。
なんか博多とかはもうかなり出張で行ったんですけど。
ああ、そうですよね。
はい、なかなかプライベートでなんかそこの違うところって行ったことがなくて。
確かに。
ちょっと ゆったり回りたいですね。
そう、結構博多とかはですね、よく皆さん、あの東京の方もよく来られるんですけど、やっぱり糸島とかですね、そっちの方になるとやっぱ目的をですね、なんかついでには なかなか行けない距離なので、
うん、
うん、本当にぜひ糸島を目的に来ていただけると。
よし、行きましょう。
行きましょう。
これは行きます。気づいたらすごい
時間がね、結構ね。
おお、すごいですね。なんかあっという間ですね。
はい、あっという間ですよね。
あっという間の1時間でしたね。
すごいな。はあ。
はあ。じゃあこの辺りにしましょうか。
そうですね。
はい。
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 はい、それでは本日はここまでとします。本日のゲストはサイブガスの小川さんでした。ご参加いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
プリウェーブではお便りを募集しています。各配信プラットフォームに URL を掲載していますので、ぜひご意見、ご要望やご感想など何でもお寄せください。次回もお楽しみに。